入りますでしょうか。今日は、鈴木光牧師がインフルエンザのために、火曜日までお休み謹慎となっておりますので、今日私がここに立たせていただきました。皆さんは新明期と聞くと大好きっていう方と、いやあんまりちょっとっていう方がおられるかもしれません。いや読んだことがないという方ももちろんいらっしゃるかもしれません。そこで少し新明期ということをお話しさせていただきます。この新明期はモーセの遺言または決別説教であると言われています。エジプトを出て40年、その荒野の旅路の終着地である約束の地はまさにこの目の前に広がるヨルダン川を越えて歩んでいったその先にあります。モーセは一つの思いにとらわれました。今まで自分たちが歩んだ道、それは約束の地に住む者にふさわしくない歩みであった。これからここにいるイスラエルの者はこの川を越えて約束の地に行く。その時にどんなことが起こるだろうか。それはすでにカナンの地には先住民がいます。高度な文化を持っている。しかも異教の神々を信じている。そこに唯一なる神を信じるそのイスラエルの者が行った時、おそらく偶像礼拝の誘惑に負けてしまい、神様をないがしろにするのではないかというその不安な思いがモーセをここに、すべてのイスラエルの民を呼び集め、もう一度神様の御言葉を語り始める必要があったわけです。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主。あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くしてこの神を愛しなさい。右にも左にもそれることなくこの神を愛し抜きなさい。これをですね、モーセは言いたかったんです。そしてこれを語り終えた時、モーセは神の言葉をいただきます。それがネボ山に登れ、そしてそこであなたはこの約束の地であるカナンを私が見せてあげる。しかしあなたはそこに入ることはできない。なぜならあなたはメルバの泉で罪を犯したから。見てごらん、あなたと一緒にイスラエル、エジプトから旅出たその第一世代の人は誰も一人も残っていないではないか。あなただけではないか。私はその罪を犯したイスラエルを約束の地には踏み込ませない。その代わりあなたにはその約束の地を見させてあげる。それで神の言葉は終わったわけではありません。もう一つ衝撃的なことをおっしゃる。あなたはその山で死ぬ。これが新明記の32章から48節から52節までの御言葉がそのことを書いてあります。ネボ山というのははっきり今どこそこということはできないそうです。しかしまあいろんな研究者が学者がですねあちこち発掘したところ、この辺りかなっていうところがあるそうです。でそこを掘り返していくと修道院があった。つまりそこがだから代々ここがネボ山ではないかと言われているんで、そこで修道院が建っていたわけですね。だからここかなと。そしてそこは標高700メートルぐらいのところだと言われています。700メートル、ちょっとピンとこないと思います。筑波山、あれは900メートルです。それよりちょっと下。しかし、高尾山って皆さんご存知でしょうかね。高尾山、あれは600メートル。だからその間ぐらいの山なんですね。だからといってそんなに簡単にはいじゃあ行ってきましょうという山ではありません。モーセは120歳、元気で目の衰えはなかったと言われています。それでも120歳ですよ皆さん。もう買ったりから行くのやめようなんてモーセは思わなかった。その命令に従う。従うということは死に場所に行くってことです。 なぜ神様は寝坊山に行ってお前はそこで死ぬ、その代わり約束の地を見せてあげるよ、でもあなたは入れないよと、なんでこんなこと言って寝坊山に登らせたんでしょうか。約束の地を見せようとしたんでしょうか。ただ約束の地カナンを見せるためとは思えません。おそらく神様はもう一つ最も大切なことをモーセに見せたかった。だから力を振り絞ってまさに50ページにわたるこの申命記、それを全部語り終えて疲れて、もうヘトヘトに疲れたそのモーセに、あなたは寝坊山に登れとおっしゃったにと思われます。モーセは主に命じられた通りに山を登っていきます。山道を一歩一歩歩むとき、何を思って歩いたんでしょうか。聖書は一切そのことを書いていません。しかしここで推測することは許されるのではないでしょうか。死を前にしてお前の死に場所はあそこだよと、最後だよと言われているとき、人間は何を思うでしょうか。私なら過去のことを振り返ると思います。自分の人生は一体どうだったんだろうか。もう間もなく命は絶えるけれど、私は一体何をしてきたんだろうか。そんな思いに満たされるのではないでしょうか。モーセの人生はどんな意味だったでしょうか。モーセは自ら預言者、神の言葉を取り継ぐものを希望した人ではありません。彼はユダヤ人のレビ族という部族に生まれました。だいたい祭司職を担う部族ですね。ところが当時エジプトのファラオはユダヤ人の繁殖力に恐れをなして、男の子が生まれたらその場で殺せと命令をしていたんです。モーセの両親、そしてそこに来たサンバは神様を恐れてこのモーセを殺すことをしませんでした。そして両親はモーセを葦の船に乗せてナイル川に流しました。その行き着いたところはファラオの妹の王女、その王女がモーセを拾い、そして自分の息子として育てていきます。やがてモーセはファラオの王女の息子として、ファラオの甥っ子としてすくすくと育っていった。しかし彼の中にはおそらく自分はユダヤ人であるということをはっきり分かっていたらしい。そしてもしかしたら自分がユダヤ人であることを誇りに思っていたかもしれない。ある日のことでした。ユダヤ人が重労働を課せられ、奴隷のように過酷な労働をさせられていた時、エジプト人がそのユダヤ人に虐待をする。それを見て思わずモーセはエジプト人を殺してしまうんです。同胞を守った。そしてその者にユダヤ人に向かった時、ユダヤ人は何と言ったでしょう。俺も殺す気か。ユダヤ人にとってモーセは同胞ではなかった、人殺しでした。そしてエジプトのファラオはエジプト人をユダヤ人のために殺したこのモーセを許さず、捕まえて処刑をしようとします。エジプト人からもお前は人殺しだと言われて、彼は逃げていきます。その思いはどんなだったでしょうか。あのヤコブ、嘘をついてもうそこにいられなくなった時、一人で逃げていく、あのヤコブのような思いだったんじゃないでしょうか。そしてミディアンの地に着きました。そこで妻子の娘と結婚し、彼は羊飼いとして生きていくことになりました。おそらく平穏な日々、悩みもそんなになくて、戦いもそんなになくて、彼にとっては安穏とした日々を送っていた。だけれど彼の心の中には一つのさざ波が立っていた。 それは何か。一体自分は何者かという問題です。ユダヤ人でもない。エジプト人でもない。ミディアン人でもない。一体私は何者なのだ。何のためにここに生きているのか。殺されるはずだった自分が何のためにここに生きているのか。彼はその答えを求めている。しかし答えは見つからない。そういう平和の中でありながらも彼は虚しさの中に生きていたのであります。聞こえますか？大丈夫でしょうか？さて、その彼を神様は神様の言葉を取り継ぐ者として召し出します。彼は殺人者ですよ。そして言葉も流暢にできない障害を持っていた。それなのに神様は、お前が私の言葉を取り継ぐものとなりなさい、他のものじゃないって言うんです。モーセはもう必死になって言う。いや、私はダメです、ダメです。そして思わず自分のそのさざ波のようにいつも心を湧き立たせているその根源を神様に言うんです。私は一体何者なんでしょうか。神様はお答えになりました。私はいつもあなたと共にいる。安心して私に使わされるものになりなさい。モーセは自分のアイデンティティを得たんです。自分は何者かという、それを得たんです。自分は何者か。モーセはモーセで変わらない。ユダヤ人でもエジプト人でもミディアン人でもない。でも私は神が共にいてくれるモーセだ。神のものとなったモーセだ。これが私だ。ここで初めてモーセは解放されて本当に生きる意味を見つけたんです。神様の所有物として私は生きる。ユダヤ人でなくていい。ミディアン人じゃなくていい。エジプト人でなくていい。私はただ神のものとして生きる。これがモーセの神との出会いによる新しい人生が出発しました。このことによって神様は彼を用いる。奴隷のような民として今にももう潰されそうになっているそのイスラエルを自由の民、自由の民ということは礼拝する自由を与えられる神の民とするためにモーセをもって導き出します。イスラエル人は喜んだ。あ、神様は私たちの祈りを聞いてくれた。しかしその旅が荒れ野の中の厳しい生活を生むものであることを知ったとき、彼らは喜びの言葉から神を罵りモーセを罵倒する言葉を吐き出していくんです。神は私たちを救ったんじゃない。私たちをエジプトから出して飢え死にさせるためにここに出したんだ。これがイスラエルの真実の言葉でした。なぜ神様はこんな過酷なことをするのだ。そうだ、モーセが行けないからだ。これがモーセへの言葉でした。モーセの新しい人生は喜びから苦しみに変わっていきました。しかし彼は神様から与えられた使命を果たしていく。神の言葉を取り継ぎます。そして神様は肉をくれない。エジプトはくれた。奴隷だってよかった。パンが食べられた。エジプトにいた方がよかった。それをモーセは泣きながら神様に取り継ぐ。そうすると神様はうずらの鳥を、渡り鳥ですけど、ちょうど取る。そこに荒れ野に落とすんです。肉を与える。パンが食べたい。マナというこう胞子のようなウェハースのようなものが朝できるんです。それを取ってパンとして、何不自由なくしてくれた。願いを叶えてくれた。それでもイスラエルの民は悔い改めながらまた罪を犯していきます。モーセはそんなことを思い起こしながら 一歩一歩ネボ山へと足を進めていった。そして彼は分かった。私の人生、神との出会いが起こった人生、それは罵倒されようとも神にイスラエルの民を取りなし続けていくのが私の人生だ、ある一つの結論に至ったのではないかと思うものです。さて、ネボ山の山頂、それをピスガとも言いますが、その山頂に到着した時、モーセはどんな思いだったでしょうか。共に荒れ野を旅してきた、お前は間違っている、お前より私の方が素晴らしい神を、言葉を取り継げると言って争いになった、その第一世代のイスラエルの民はもう一人もいない。あの自分の代わりに言葉を取り継いでくれたアロンもいない。たった一人で120年そこに立っていた。そして神様が、誰も第一世代が見れなかったその約束の地をモーセお前に見せてあげると言ってここに呼んでくれた。しかしモーセは自ら必死になってそれを見ようとしたのではありません。どこにあるんだろう、目を凝らしたのではないのです。34章の、1節から8節のところに入っていきますけども、聖書は何て言われているか、見渡されるようにされたって書いてあるんです。この主語は誰ですか。モーセじゃありません。神様が見えるように差し出してくれたって。ここ実際は700メートルの高さに登っても約束の地カナンは実際に見えません。そこに神様はね、見せてくださったんです。モーセに差し出した、見えないものを見えるようにしてくださった。さあご覧、これが約束の地だよ。それを見たときモーセは何を知らされたでしょうか。約束の地を見た。約束の地は本当にあった。神様はアブラハムの約束を守り続け、そして今も導いてくださっている。民の不満を聞いても憐れんでくださる。不足だと訴えたものを与え満たしてくださった。その証拠が約束の地にイスラエルを導き続けてくださっているということです。神様はどうしてそんなふうにしてくださるんでしょうか。イスラエルが立派な民だからではありません。イスラエルに誇れるものは何一つありません。約束を守れない小さな一人の少ない民族です。そしてモーセ自身もまたそうでした。モーセは殺人者であり、神様がこうしなさいと言ったのにちょっと自分を偉く見せようとしてメルバの泉で神様の言葉を拡大解釈して民に示してしまった。そんな自分ですにもかかわらず神様はモーセを立て続け、そしてイスラエルの神の民として愛され続けてくださった。モーセもイスラエルも何だ一つ誇れるものはない。ただ神様がそうお決めになったからなんです。ここにモーセは見たんです。何を見たのか。モーセはメルバの泉で罪を犯した。だから約束の地には入れないと厳しくおっしゃる神様。聞けイスラエルよとその声を大音声に響かせ、唯一なる主なる神を、あなたは心を尽くし魂を尽くし力を尽くして愛しなさい、右に一人もそれるのではないとおっしゃって、あの神様は実は自らがこのイスラエルの民、罪を犯し続ける民を心を尽くし魂を尽くしその全知全能の力を尽くして愛してくださって、あっちの民こっちの民ではない、このイスラエルの民を愛し抜き見捨てることなく 約束の地に導いてくださるのがこの神様であるということにモーセは確信したんです。なぜ神様はここでそれを教えてくれたの？モーセが死を迎える前に不安だったからです。このイスラエルの民はまたあっちへ行って神様の御言葉に従わないで神様をの怒りを買ってもしかしたら破棄されちゃうんじゃないか。違うよモーセ、私はどんなであろうと約束を守り抜く神、そして見捨てない神であるということをモーセに見せ、だからあなたはもう安心していいんだよということを見せてくださった。新明記というのは、実はこれ新明記の中に書いてあるんですけど、モーセがこう書き残したっていうふうに書いてあります。実際はちょっと違うんですけども、まあ、聖書の中にそう書いてある。だからモーセがこれを書いたんですよ。そしてモーセは何をここに記したかというと、実はモーセがこうしましたよということではないんです。神様が何をなさったかということをこの新明記に書き残すようにしたんです。モーセはもはや自分の使命が終わったということを知りました。使命を果たしたとは思えなかったけど、神様はそれでいいとおっしゃっていることを知った。安心してもヨシュアにその仕事を引き継いでいいんだよとおっしゃっている。これを知ったモーセは安心して自分を振り返る。その時モーセは自分を英雄にすることを許しませんでした。誉れも名声もあの人は素晴らしかったというそんなことも一切いらない。だから彼は砂漠の砂の一粒になろうとした。いやなった。砂の中に埋もれてしまうんです。聖書はわざわざモーセの墓は誰も知らないとわざわざ書き残すんですよ。これがモーセの思いです。もう神に愛された自分は何もいらない、砂の一粒でいい、神に愛された一粒でいいと言って砂の中に埋もれていきました。しかしこの粒一粒はモーセは知らないかもしれないけれども神の御手の中に置かれた一粒であります。さて8節に、34章の8節にはモーセが死んで民は泣いたと書いてあります。モーセがいなくて悲しいからといって神様はご計画を中断しません。30日に泣き悲しむ日はついに終わったと伝え、そして神様はご計画を進めていきます。ヨシュアによって神の民はさらに前進していく約束の地に、そして主イエスキリストをこの地に誕生させた神様は、その主イエスのお体である教会を通してそのご計画を着々と今進めているんです。神の国の完成に向けて歴史は動いているんです。さて皆さんは神様に寝坊山に登れと言われたら、私の寝坊山はどこだろうとお考えになるのではないでしょうか。寝坊山どんなところだろう。モーセが告げている言葉、神様の愛を本当を知らせてくださり、神様の御臨在を確信させてくださるところ。それは皆さんにとってどこでしょうか。教会ですよ。皆さんは登る、いや私は高いところ降りてくるから下ると思うかもしれない。しかし神様のところに登っていくのが教会なんです。教会の 見える十字架、そして見えない十字架の真下に立つことが眠山に登ることなんです。私たちにとって真下に立つということは何か、この神を神様として私たちのために十字架について、私たちを救って贖いとなってくださったこの主イエスキリストこそが私の神であると、ご栄光を表すということですよ。十字架の上に立つのではなく下に立つ、イエス様が私の中を貫く、これが寝坊山に登っていることであります。そこで何が見えますか。自分が頑張って生きる世界ではありません。神様の愛が見える。そして私たちを救うために御子を見殺しにしてまで救ってくださったその神様の御手が見える。そこに立つ者に何がいるんですか。勇気ですか、頑張りですか、お金ですか、体力ですか。そんなものはいらない。自分のできることは何ですか。モーセが質問したように自分は一体何者なのか。人を傷つけ、人を罵倒し、人を踏みつけ、そして自分は偉いと思っているこの私は一体何者なのかと神様に祈るんですよ、この十字架の下で。そして私たちはその祈る時に神様に、お前は私のものであるというお答えをいただけるんです。そしてこれをしなさいとモーセに言ったように、それぞれの人々にその使命を与えてくださる。それを聞くまで祈る。私たちもまた砂の一粒になりたいものです。神様の愛された一粒、誉れも名声もあの方は信仰深いわねと後で言われることも必要じゃない。あんなことできたわねと、あの人がいて助かったわねなんて言われることはいらない。ただ私たちは神様に愛されたというその一粒となって砂に埋もれていきたいものです。そしてその一粒は神の御手に大切なものとして置かれていくんです。私たちはしっかりと本当に何もいらないたった一粒の砂としてこの世を生き、そして死んでいきたいものであります。それでは今日の御言葉を思い起こしながらお祈りをしていただきたい。ではどうぞ一人一人お祈りください。それでは祈らせていただきます。祈りましょう。ある意味深く恵み豊かなる御神様、あなた様はどのような時にもどのようなところにもいつも共にいてくださいました。その尊い皆を兄弟姉妹と心を一つにして賛美し感謝いたします。 あなた様は私たち一人一人にこの山に登れとおっしゃってくださいました。登る資格のない私たちを、いや、お前は登る資格があると言って、心萎える時もその私を抱え上げて登らせてくださいます。主よ、私たちが主のものであるとどうか胸を張って、私は主のものである、私はキリスト者であると、これが私だとはっきり言ってこの世の中を生き抜いていくものでありますように。十字架の真下、あなた様の貫かれるその聖霊をもって立ち続け、主の贖いに示された愛を今度は伝える大しいものとして、どうぞ私たちを用いてください。私たちは楽しいことだけではありません。辛いことも苦しいこともたくさんたくさんある。でもそれがすべて恵みであると、それを悟る謙遜なものとしてくださいますように。これからあなたが与えてくださる新しい一週間が始まります。その一週間、あなた様が私たちを愛し抜き、そして見捨てることなく、私たちを必ず神の国の完成へと導いてくださることを忘れずに、私のアイデンティティは主が私のために十字架についてくださった、その愛である、その愛に満たされたものであるということを体に刻みつけ、この一週間を歩ませてください。今日ここの講壇に立たせていただけたことを心より感謝します。どうか次週取り行われる総会をあなた様が豊かに祝福してください。鈴木光牧師のお体を癒し、ご家族を支えてくださいますように。渡辺長老をどうぞインフルエンザから回復させてください。主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。